上野光男 と
熊崎亮介
の
企業ラジ
ラジオ。はい、今回はもう今話題になってますけども、新型コロナマーケットが今こう大きく変動している時っていうのがあると思うんですけども、この時に中小企業がこういった経済マーケット状況の中乗り越えていくためについて先生からお話しいただければと思います。お願いします。
はい、これはね、なかなか乗り越える、これやれば乗り越えられるみたいな話は私も到底できないんですけど、やはりこういう時は過去に遡ってどうだったのかっていうのが、まあ、一つのヒントになるのかなと思うんですよね。
過去にですか。
はい、はい、で一番近いので言うと、まあ、大震災ですよね、東北の大震災。でちょっとその前がいわゆるリーマンショック。
あーリーマンショックですね、うん、はい、
まあ、その前もいろいろありますけど、まあ、ずっと遡ったらバブル崩壊っていうやつですよね。はい、でどれに似てるとかなんとかなかなかないんだけど、まあ、バブル崩壊とか震災は日本国内の問題ですよね基本的に、
はい、
ただリーマンショックはもうあれは結構全世界的な影響があったんで、まあ、はい、あれに全然中身は違うけども状況としては似てるのかなと思います、うん、で、リーマンショックの時は私鹿児島にいたんですけど。
あ、そうだったんですか。
で、ね、アメリカのああいうサブプライムローンのやなんかが破綻が鹿児島の中小企業に影響あるはずないと思ってたんですよね、
はい、
なんかそういう破綻、サブプライムローン、ね、破綽したとかいうニュースが入った時にふーんって感じだったんですよ、
はい、
ところが鹿児島の中小企業も大打撃を受けて、なぜか、はい、うん、もう非常に景気が悪くなったですよね。
あれ、その時は先生は日本政策金融公庫にいた時。
そうです、そうです、
ですよね、
はい、鹿児島支店にいました、
はい、
でね、どっか遠い国の話と思ってたらもう鹿児島の中小企業ももちろん日本全国の中小企業が大打撃を受けて、うん、まあ、その時はやはり結構影響が長年続く感じだったんで、金融円滑化法っていうやつが出たんですよね。
そうですね、はい、
うん、でもう当時亀井金融大臣が、はい、中小企業は大変だから返済を3年ぐらいストップできるようにしなさいみたいな発言したんですよ、
はい、
だったら、まあ、まあ返済ストップっていうことはないんだけど、まあ、いわゆるリスケですね。で例えば1年間利息だけにするとかそういうのがもう金融機関側としてもあまり難しいことを言わずにもう認める感じでこうなったっていうのがありましたね、
はい、
まあ、それで、こう意外とそんなに中小企業の倒産ってめちゃくちゃ増えた感じではないんですよ。
あ、そう、じゃあリーマンショックの時にそんなにじゃあ倒産した会社は多くなかったってい
うことですか。うん、まあ、予想されたよりは比較的少なかったんですね。でとは言ってもすごい影響を受けていたのは間違いないし、もうその後も何年もその悪影響というのは引きずった感じですよね、うん、で今回のコロナ、新型コロナウイルスの影響というのもはもっと多分感覚的にはですよ、うん、ひどいなという気がしてて、
はい、
中小企業の多分 95% 以上は、まあ何らかの悪影響を受けて、まあ、なかなかね事業がやりにくいとか、あるいはもう売り上げがかなり減っちゃってるとかですね、いう状況にあると思うんですよ、
はい、
まあ、だからこそ政府も経済対策ものすごい金額のやつを打ち出して、うん、特に日本政策公庫とか信用保証協会 の特別融資とか特別保証の制度をこう今スタートしてね1週間ぐらい経つのかなっていう状況ですね、
はい。
でまあ、私のクライアントも飲食業の方も結構多いのでいろいろ聞くとですね、やっぱり団体客はもう軒並みキャンセルで、まあ、団体客のパーティーとかを中心にやってたような飲食店の社長さんはもう非常にこう危機的状況になったっていうふうにおっしゃってました。
そうですね、この時期だともう歓送迎会とかあるともうそれも全部キャンセルってなってるって言いますからね。
そうなんですよね、はい、でまあ、そこでもちろんねとりあえず融資でこうつなぐしかないなっていうのがあるので、まあ、公庫とか保証協会のセーフティーネット保証についてこう申し込みをですね今やってる最中なんですよ、うん、ただまあ殺到してるんですね。
高校も殺到してるんですか、
うん、高校も、保証協会というかその前にあの認定が必要なんで、保証協会のセーフティーネット保証第4号第5号というやつは市区町村が認定してという作業流れが必要なわけですよ。
そういう認定ってあれですよ、売上が何パーセント下がっているとかそういう条件なんですか。
そうですね、うん、20% とか 10% とか、はい、なんだけど、まあ、あのその条件はかなり緩和されてて、まあ、要はあの例えば今年の2月はまだそんなに減ってないんだけど、3月、まあ、まだ3月あと10日ぐらいあるんで、3月に多分それぐらい減るだろうという見込みでも認めるようにはなってるそうなんですよ。
そんな感じなんですね。
ただ、私が聞いたところでは港区とか、まあ、港区に限らずもう、区役所が東京都内の区役所なんかももうごった返してて満杯になってて、で予約をこれから取ろうとしてももう来月ですとかね、そんな感じの状況のようなんですよ。だからその市区町村の認定が取れないと保証協会の制度がなかなか実際実行まで相当かかるから、
はい、
意味がないというか間に合わないというかですね、資金ショートしてしまうというような感じの声も聞かれますね、
はい。
で区役所のところでこう相談員というかその認定をする係の人たちがね、おそらく中小企業診断士なんかがやってる、委託を受けてやってると思うんですけど、まあなんていうのかな、まあ、中小企業者がもう切羽詰まってるのに対して窓口の相談員はこう なんか淡々とした対応とかね、あるいはできない、これはちょっと無理ですねとか平気で言う人もいたりして、
ああそうなんですか、
うん、でもあちこちでその中小企業の経営者とかが怒鳴ってる場面があるみたいです、
はい。
まあ、それぐらい、ね、混乱してる状況が見られます。一方日本政策金融公庫もですね、まあ、そこまで混乱はしてる感じではないんですけど、やはりお客さんがわんさか支店の方に押し寄せてて、かなりの申し込みがあるというふうに聞いてます。だからその融資で乗り越えるというのが一つは一つなんですけれど、まあ、おそらくその融資も、ね、かなり通常の頃の融資のなんていうんですかね、審査のレベルといいますか審査の難易度からするとだいぶ落としてはあると思うんですよ、
はい、
うん。でただ2月ぐらいに行った時はまだまだ普通の審査をしてましたね、まあ、まだ残高が何千万あるんでちょっと追加は無理ですみたいに言ってたのが、うん、まあ、この高校は特別貸付が先週ぐらいに発表されましたんで、そこから先はねある程度残高があっても出してくれるような感じにはなってますね、はい。で、ただ経営者としてはそういう融資を受けて何とかしようっていう、まあ、今本当に切羽詰まっている方も多いのでそういう感じだと思うんですけど、やっぱりその先を見据えてどうやって他の、ね、この影響をどう回避、少しでも回避するかっていうところをこう、ね、探っていかなきゃいけないのかなと思ってま す、まあ、具体的に言うとちょっとね語弊がある部分もあるんで、まあ、いろいろ聞いてます。飲食店でも例えばウーバーイーツの方に、
はい、ね、
うん、注力して、はい、それでお店にはお客さん来ないけど、まあ、家の方で食事を、うん、出前、まあ、昔で言う出前みたいなで Uber Eats を使ってこう注文するっていうのをこう始めて、まあ、そっちの方が結構売り上げが上がってるっていう人もいらっしゃいますので、うん、まあ、何かしら対策を考えて打っていかないと、まあ、これが、まあ、例えば新型コロナのウイルスの、まあ、感染がちょっと落ち着いてだとしても経済的な打撃っていうのはまだまだ続くんですよ ね、
そうですね、
おそらくは、
はい、
まあ、何年続くか全然予測もつかないけど、まあ、なんとかこれを乗り切っていくように、まあ、自助努力をするのと、まあ、まあ、もうこうなったらね全世界的な話なんでお互い助け合うっていう精神もやっぱり必要かなって思いますね、はい。
なるほど、まあ、そういう意味ではこういったタイミングでむしろ起業するとかっていうのはそれはどうなんですか。
そうですね、まあ、景気がいい時に起業するのがいいのか、うん、まあ、今みたいに景気がまあ悪いって言いますかね、非常に混沌とした状況の中で起業するっていうと多くの方は今起業のタイミングじゃないよねって思うと思うんですよ、うん、
はい。
ただ、まあ、私の会ってきた経営者を見るとですね、やはりはどちらかっていうと厳しい時代に起業した人の方が まあ、生き残ってると言いますかね、繁栄している雰囲気はあります、
はい
はい。でまあ、そういう私も震災の直後に起業したんですけど、
そうです、
はい、まあ、私は成功してるなんていうようなレベルにはなってませんけどね、ただあんまりいい時に起業しても、まあ、逆に言うとそこから悪くなっていく可能性の方が高いし、まあ、今がそことは言えないけれども、非常に悪い時に起業して その中で厳しい環境の中でビジネスがこう軌道に乗れるビジネスを作れるとすればね、そっちの方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね、
はい
はい。なかなかね難しい状況にはありますけれども、みんなこうしぶとく頑張っていただきたいと思います、まあ、私自身も含めてですね、はい。では今日はこの辺で、さようなら。
ありがとうございます。